皆さんはダイエットをしたことがあるでしょうか。体重を減らそうっていうあのダイエットです。おいしいものがたくさんあるこの時代ですから、ダイエットに挑戦したことあるよという方がこの中にもきっとたくさんいらっしゃると思います。私もそうです。テレビや雑誌では新しい痩せるための方法、日々さまざまに紹介されていますが、実はダイエットを成功させるためにしなければならないことはたったの2つだと言われています。たったの2つ。1つ目、食べる量を減らすこと。2つ目、運動をすること。たったこれだけ、たったこれだけのことで、理論上全ての人は体重を減らすことができるわけです。しかし今皆さんはこれをお聞きになって、いやそうは言ってもと思われたのではないでしょうか。そうは言ってもたったそれだけのことがどんなに難しいことか、ダイエットに挑戦したことがある方ならわかるはずです。目の前に美味しいものがあればそれを食べずに我慢するのは至難の業ですし、運動をしようと思って毎日外を走ろうと心を決めていても、雨が降ったりすると途端にもう走りたくなくなるわけです。ダイエットを必ず成功させるたった2つの掟、これを守ることは口で言うほど優しくはありません。それはこの2つの掟が、食べたい、楽をしたいという人間の本能にある種逆らっているからです。人間の本能に逆らう2つの掟、頭ではこうした方がいいって分かっていても、どうしても人間の本来の性質はそれと反対の方向に私たちを押し流していくわけです。今日の福音書の中でイエスは私たちに最も重要な2つの掟を与えられました。1つ目、神を愛すること。2つ目、隣人を自分のように愛すること。この2つだけ。しかしこれが同じくどんなに難しいことか、こうして教会に集われている皆さんならやはりお分かりなのではないでしょうか。私自身振り返ってみてもそうですが、日頃ほんの些細なことで人に腹を立てて、疲れていることを理由に人の話をきちんと聞かず、忙しいことを言い訳に神様への祈りを忘れて過ごす日々がそこにはあります。神を愛し、隣人を愛す、たったこれだけのことを行うにも、私たちはあまりに弱く疲れ、そして傷ついて余裕をなくしているのです。一人の例外もありません。みんなそうです。実際に多くの神学者や思想家たちも、人は本質的に他者のことを自分以上に愛することはできないとずっと昔から考えてきたのです。例えばニーグレンという有名な神学者がいます。彼が書いた最も有名な本にアガペとエロスというものがありますが、その中でニーグレンは、人間の愛というのは自己中心の愛であると言っています。自己中心の愛、人間の愛の動機は自分の足りない部分を満たしたいという欲求から来る愛であり、相手を愛することで 最終的に自分に何かいいことがあると思えなければ、人間はそもそも他者を愛することはできないと彼は言うのです。そもそも他者を愛することができない、それが人間。そんな私たちに、イエスはなぜそれでも神を愛し、隣人を愛しなさいとおっしゃるのでしょうか。イエスは私たち人間の限界をご存知ではないのでしょうか。この物語の背景を振り返ってみたいと思います。この時イエスは神殿の中にいて、先週までここで私たちが聞いてきましたように、数々の例え話によって律法の解き明かしをされていました。そんなイエスのもとにある律法の専門家がやってきて言うのです。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。彼はイエスを試そうとしてこう言ったのでした。この質問に対するイエスの答えはこうでした。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。このイエスの返答は実は当時としては全く目新しいものではありませんでした。これが最も重要な掟、隣人愛と神への愛、これが律法全てであるという表現はイエス様が最初にされたものでは実はありません。多くの聖書学者たちは神と隣人を愛するというこの言葉がイエスの時代、律法全体を表現する言葉としてすでに伝統的にユダヤの人々の間で使われていたと指摘しているのです。敬虔なユダヤ教の人なら、神と隣人を愛することという言葉が律法全体を全うするフレーズであるということはみんな知っていました。つまり当時のユダヤの人々もまたここにいる私たちと同じように繰り返しこの言葉を聞いていたわけです。神と隣人を愛しなさい、この何度も何度も聞いていたであろう教えをイエスがこれが最も重要な掟であると改めて言われたとき、そこにはどんな意味があったのでしょうか。イエスはこの律法に新しい意味をもたらされました。それは私があなたを愛したようにあなたも神と隣人を愛しなさいということです。私たちの愛よりも先に神からの愛があるということです。それがイエスが私たちに教えてくださったことでした。先ほど引用しました神学者ニーグレンは同じ本の中でこのように言っています。キリスト教の愛は神ご自身の愛の反映である。キリスト教の愛は神ご自身の愛の反映である。神の愛を体験した人間は人間の自己中心の愛を超えて他者を愛することができると彼は言うのです。それは人間の力によるものではなく、ただ神の愛がその人のうちに生きている、繁栄として映り込んでいるからだというのです。私は先ほどこう申し上げました。神を愛し隣人を愛するには私たちはあまりに弱く疲れ、そして傷ついて 余裕をなくしていると。本当にその通りです。しかし、そんな私たち一人一人を受け入れ、傷を癒し、一人ぼっちの心を訪ねてきてくださる方がたった一人でもいればどうでしょうか。私たちのどんな小さな苦しみ、悲しみにも必ず振り返ってそれを分かち合ってくださる方がたった一人でもいるとすればどうでしょうか。それがイエスの愛だとすればどうでしょうか。ほんの少し何かが変わるかもしれないと思えてくるのです。こうしてイエスは私たちに愛することを教えてくださるのです。私たちが第一の掟、神への愛を実践しようとするとき、そこには信仰生活のつまずきがあります。同じように第二の掟、隣人への愛を実践しようとするとき、そこには人間関係のつまずきがあるでしょう。人間にとって自分以外のものを愛するというのは本質的にとても難しいことだからです。しかし神は私たちが愛することを諦めて生きることをお望みになりませんでした。むしろ私たちを神の愛によって生かすことで私たちを愛するものへと作り変えようとされたのです。私たちは愛する生き方へと神から招かれているのです。私たちに与えられた最も重要な掟を今朝再び思い起こしましょう。主イエスは言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。神は私たちにはそれを行うことが簡単ではないということをもちろんご存知です。しかしそれでもなお、そんな諦めたような生き方しないでと語りかけておられるのではないかと思います。なぜならイエスはあなたを限りなく愛し、その愛の繁栄であるあなたにも愛するものであってほしいと望んでおられるからです。愛しなさいと言われても、大事なことはそれだけと言われても、その掟を守ることのできない私たちがいます。しかし私たちはいつでも神と人とを愛することに突き動かされているのです。聖なる掟とイエスの愛によって私たちは愛する生き方に招かれています。今日はバザーが予定されています。力を合わせて働き、たくさんの人を喜んで迎え、今日一日の出来事の中にも神様の愛を反映してまいりましょう。お祈りします。愛の源である神様、私たちに注がれているあなたの愛に感謝します。あなたは私たちを神を愛し、隣人を愛する生き方に招いてくださいました。今日もそれに応えることができますように、あなたが助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。